新宿ばらし。
今日はですね、12月26日です。
はい、
火曜日、
はい、
ちょっと師走ということもあって、お互い忙しくリモート収録になります。
はい、
初の試みですね。いつもね、初の試みです。そこはどこですか、今。
これはクローゼットですね。
クローゼットの中から抜けする感じ。あ、でも防音はすごい良さそう、衣装に服に囲まれてるから
。インクローゼットで。
インクローゼットから、
うん、
クリスマスイブにね、 M1 がありましたけど。
そうですね、結構ね、待ちわびていた。
待ちわびていた、そうですよね。
うん、
で、令和ロマン優勝ということで。
うん。あ、ネタバレ OK なやつね。
あ、そうそう。さすがに、いいでしょ。
そりゃそうですよね。
いやー、でも、令和ロマンって、ジョージは知ってました？存在。
存在は知ってるけど、ちゃんと見たことないくらいの感じです。
ああ、去年のあの、敗者復活で、結構、注目されたというか、
うん
うん、オズワルドにだいぶ、こうオズワルドに次いで2位の国民投票で結構注目されてたっていうのと、うん、もっと前からね、あのゴッドタンとかにあの、うん、で結構大きく取り上げられたりとか、もうなんかあとそのこうニューヨークの YouTube とかで、うん、あのエレパレってあったじゃないですか、ドキュメンタリー、
はいはいはいはい、
あれのなんか第2弾みたいな感じで花鳥風月、神保町、うん、神保町花月の、こう、ごたごたみたいなのも、うん、令和ロマンが結構中心になって盛り上げて、みたいな。結構その、お笑いを追ってる人だったら、どっかでね、ね、うん、知ってて、で、大体あの二人のキャラクターみたいなのは、こう、知ってるような感じで、その、うん、でも、あ、これからの、ね、時代を背負う人がもう、堂々の優勝って、しかもトップバッターからっていう。
うん
う
ん、
だからなんかこう見ててやっぱトップバッター令和ロマンってなった時に、ああそっかみたいな、今年は無理かみたいなのを思った人も多かったと思うんですけど、まさかトップバッターになったけど、それをもう走り抜けてっていうね、
うん、
すごかった。
しかもあれですよね、なんかトップになった時のネタとか後ろになったネタを全部変える予定だったんですよね。
そうそう、なんかね、漫才台本をこう大会側に提出しないといけないらしくて、それは普通2本でいいんですよね。その要は準決勝じゃないや、そのなんか決勝、そのファーストラウンドでやるネタと3組に残った時にやるネタの2本でいいのところを、令和ロマン4本出してたっていうのを言ってましたね、なんか番組とかで。でしかもその準決勝、ほとんどの人が準決勝のネタをねやるんですよ。準決勝で一番勝負するネタを持ってきて、うん、やっぱそれが受けた人がこう選ばれてるから、
うん、
やっぱ準決勝のネタをが一番自信のあるネタっていうのが結構前提になってて、だから僕はその準決勝もチケットを買って見てたんで、
うん、
前話しましたけど、
うんうん、
そこでやったネタとはまた違うネタで勝負してた。他のコンビはほとんどが準決勝のネタをやってたんじゃなかったかな。とにかくそういういろんな対策をしてて、っていうのも、あの、令和ロマンの2人は YouTube もやってて、自分たちでこう M1 に参加しながらその裏側をすごい配信するとやってたりとか、もうあの記者みたいに M1 の決勝進出の記者会見に入って、そのレポートをずっと語ったりとか、もうホワイトボードにこう全組のその準決勝の全コンビの名前書いて、こう一個ずつネタを解説していくみたいなのをやってたんですよ、若手なのに。それだ、でめちゃくちゃ分析まで分析してて、だから結構僕そういうの好きなんで見ちゃうんですけど、あの、うん、だからどっちかっていうとその、そういう、M1 ファンとか視聴者の視点に近かった人が、もう一気にその、うん、その内側に入り込んで、 優勝をかっさらうというめちゃくちゃエポックメイキングな感じ。
うん、
なんかその、一番のファンがね、プレイヤーとしても最強っていう流れってなんか他にもありそうな気がするけど、
うん、
お笑い界もそういう流れがあるのかなっていう。あとその準優勝だったヤーレンズも、
うん、
あの、YouTube まだ残ってると思うんですけど、去年とか一昨年とかから、こう、あの、3回戦とか準々決勝の ネタを、セルフ解説みたいな動画を出してて、
はい、
あんまやらない人はやらないですよね。
うんうん、
ファイナルラウンドに残ったあの、さやかとかは、そういう発信をあんまり SNS とかではしないタイプの人で、
うんうんうん、
でもその、あの、ヤーレンズと令和ロマンは本当に、YouTube 世代というか、あと自分のそのネタ作りみたいな、うん、結構そこは一線を引くようなところもバンバンこう情報を出しちゃう感じのコンビで、うん、めっちゃ面白いですよ。あの、だから、ヤーレンズが、決勝の決勝でやったあのラーメンのネタは、
うんうんうん、
去年の3回戦とか準々決勝でやったネタで、でその音声を使って、うん、ここでこういうボケを入れたけど、ここが伝わらなかったとか、ここをこう改良しようみたいな話を全部してて、それをまたね、こう今見返すと、そっからすごい進化してるのがわかるっていうか。
はいはいはい。
あの、すごい細かいところだけど、あの、券売機の話があって、ヤーレンズのネタでね、あの、奈良原が、うん、あの、券売機で買ってくださいって言って、
うん、
で、あそこお金入れるとこないよって奈良原が言うんですけど、去年のネタでは、あの、デイの方が、あ、これ券売機お金入れるとこないじゃんって言ってるんですよね。うん、でもあれ、もともとは、あれ別にコントじゃないんで、あの、奈良原が変なラーメン屋を、にもし当たっちゃったら美味しいラーメン食べれないぞっていう、あれはレクチャーなんで、そのデイの方がその券売機の設定を作り出してるってことになっちゃうから、ここ気持ち悪いからなんとかならないかなみたいな話をしてて、そのネタを見ながら。
はいはいはい。
だから、改良されてるとか。あと、あの、固有名詞をめっちゃ入れてくるコンビではあるんですよ。
確かに。
小ボケがすごい。
ベンジャミンバトンとかね。
ベンジャミンバトンとか。
はい、
で、去年は、あの、今年はカットされてたんですけど、うん、去年のあのラーメンのネタでは、湯切りをするときに、こう、五木ひろしみたいになるみたいな。
はいはい。
横浜っていうメロディーに合わせて、流星って歌って、いや、横浜だろみたいな。あ、ちょっとこれすごいつまんないな、自分で言う。こう、説明すると良くないけども、まあ、要はその、
うん、
横浜の歌詞を流星に変えると。いうくだらないギャグなんだけども、はい、それも、まあ、横浜黄昏を知ってる人で、うん、横浜流星を知らなくても、まあ、メロディーで笑えると。
うん、
で、横浜流星を知ってて、そういう横浜黄昏知らなくても、まあ、流星で横浜なんだろうだってことで笑えるみたいな。なんか、このなんか完全にその狭いところを狙うんじゃなくて、
うん、
なんか、絶対どの世代もなんとなく知ってるものをこうちょっとずらして笑いに使うみたいな、すごい研究してると思うんですよね、それを、
うん、
だから中島みゆきのファイトとアントニオ猪木の入場曲とか、
はいはいはい、
あれなんかどっちも全く知らないってことは多分ありえないから、
確かにどっちかは、
ね、どっちかしか知らなくてもなんとなく笑えるっていう、
うん
うん、ところだから、すごい、なんかランダムにというか、こう、いろいろ、こう、無作為に詰め込んでるようで、めちゃくちゃ計算してると思う。うん、その、あの、うん、YouTube とかを見てると、ゴスペラーズのドラムとか。
あれも良かったですね。
だから、あんだけ、こう、いろんな固有名詞とか入れ込んでるけど、うん、そういうマニアックな印象もないし、こう、なんか、誰もが笑える感じになる、うん、なってるんだろうなっていう。
確かに。しかもね、それで一個乗れない感じのがあっても、次のがすぐ来るから、 そっちで笑えたりするっていう。そうそうそう。
だから全然早すぎて受けてないとこいっぱいありましたよね。
あ、そうそうそうそう。そう結構、うん、全然トントンっていったから、そうそうみたいな。うん。だからあの1個目ネタで、花輪さんが言ってたカルマのは普通に面白かったのに、
そうそうそうそう、結構
さらっと言ってたから。
うん。あの、ラーメン屋のやつで、あの、クイーンリゲだ。いや、クイーンリゲってねえよ。あ、そうですかみたいなやつもめっちゃ面白いですけど、映像を見返すと、全くそれ、誰も笑ってないっていうか、早すぎて。前のやつが受けてる間に行われてた。
うん。
だからなんか、ただでもなんか、こう、なんていうんですかね、M1 結構さ、昔から見てると、
うん。
なんか、そういう早いテンポをとにかく早くしてみたいな人たちって結構多かったじゃないですか、うん、ノンスタイルとかもそれこそそうだし、うんうん、キングコングとかもそんなすごい速さだったと思うし、うんうん、あとはでもナイツもそうですよね、ボケをすごい入れ込むみたいな数で言ったら圧倒的に多かった、うんうん、でもなんかそういうのともまた違って、
うん、
なんていうかな、こう脱力系っていうか、
うん、
頑張ってる感がね、なんかあの二人はすごい緩やかなテンポのようなのに、恐ろしく密度が濃いっていうか、うんうん、なんか編集されてる感っていうかさ。
うん。なんか、ガーッと来てるはずなのに圧がないから、疲れないっていうか見てて。
うんうんうん、そうそうそう。あ、ちょっと関係ないけどさ、あれ見ました。プロフェッショナル、宮崎駿。
あれの話ね。
そう、それは、それだけした方がいいか。
いや、でも、あれはもう、
あれ見た？
タイミング的に今でしょっていう。
今でしょ。あれ見た？あれの編集、やばくない？
編集よ。あれの編集の、編集の主張。
そうそうそうそう。誰が見ても編集頑張ってるなっていうのが伝わる編集でしたね。で、そのもう、
俺ここにいる予感がすごい出してくる編集。
そうそうそう。あれはちょっとね、ディレクターの名前と、こう、編集マンの名前メモしましたけど。いや、なんか、その、あの感じっていうか、ジブリのドキュメンタリーってもう、結構、なんとなくもみんな、ね、イメージの中にあるけど、そのどれ、それ、うん、それと同じ素材を使ってるはずなのに、なんかそのどれとも違うテンポで、なんか、すごい今の時代に、
うん、
こう、なんていうかな、倍速視聴とか、こう、切り抜き動画とか、でも、こう、インパクト、そういう世代にもインパクト与えるような演習っていうか、うん、この速度でいかないと、そりゃ、ね、ついていけない人もいるかもしれないけど、こんぐらいの密度でやるぞっていうのが、うん、なんか、それ、うん、今急に思い出したけど、なんかそんな感じ？その、無理せずにあの速度になってる感じがすごい、すごいなと思って。
確かに。
それで言うと、令和ロマンの情報量もすごい多いし、
うん。
なんかそこは、こう、旧世代の、こう、ボケの数をどんどんどんどん増やしていってた時代ともまた違う進化。うん、あの二人の普段のね、ラジオとか YouTube のトークとかって同じぐらいの速度なんですよね。なんか本当に、令和ロマンの車とかは、もうずっとあの、テンポというか、すごい速さで話してて、まあ今僕らが話してる文字数の5倍ぐらいの量喋ってる感じがする。だから、そういう人たちが、どんどんこう認められてテレビに出ていったら、多分いろんなテンポとか速度とか密度が、一個ずつこう上がっていくような気がして、なんかこれがどんどんどんどん進んでいくと、全くついていけない速度になって、本当に何を言ってるか分かんないような人たちが、こうテレビに出てるみたいなことになっていくんでしょうけど、まだ我々はギリギリついていけそう。
もしくは、テレビスピードにチューニングされていく可能性がある。
あ、そうですか。テレビに合わせていく。
合わせざるを得なくなる。
合わせざるを
得なく。ディレクターから、もうちょっといくらしますみたいな求められ、苦悩するっていう。
あ、そうですか。いや、別に、そしたら別にね、もう、合わせなくていいと思うけどな。あの人たち。なんか、だからやっぱ令和ロマンがトップバッターで、あの速度でバーってお客さんの、こう、投稿を語りかけて、なんかそこでもうチューニングを合わせちゃったから、ちょっとそっから、密度が薄く感じてしまうみたいなのもあったかもしれないですね。
そうですね。その次が、
獅子頭の。
獅子頭ですからね。
獅子頭の、あの人たちはだから本当、一個のネタだけ切り取るとなかなか難しいけど、うん、ずっとあのハゲネタっていうか、ハゲっていう題材を、手を変え品を変えいろんなやり方でやってるっていう面白さがあるんで。
うん、
で、そのあの人も敗者復活から行ったんですけど、敗者復活のネタは、うん、あの、歌ネタ、あの、脇田ってハゲってる方の人が、ただただこういろんな曲を歌うんですけど、それが全部髪の毛を歌ってるように聞こえるっていう、すごい高度なネタやってて、一回もその、なんかハゲとかそういう直接的なワードはなくて、あの人歌ってるだけで、で、ツッコミの人が、それを笑いをこらえながら聞くっていうのだけで、こう一本の漫才です。で、それ、そういう切り口もあるし、で、うん、それとはまたネタを変えて今回はね、ちょっとそのコンプライアンス社会みたいなものに、ちょっと一石を投じる風のネタでしたけど。
風のね。うん。
うん、俺、だからあの、ゆりおか超特急さんの単独ライブとかに、こうよく行ってるんで、うん、結構そのハゲネタのああいう切り口自体は、ゆりおかさんがいつもやってて、
うん、
あの、そのこの時代になぜこうそういうあの人もずっとそのハゲネタを長くやってる人だけど、うん、毎年こう時事ネタと合わせてやっていくんで、こう時代の潮流に合わせたね、でもハゲはずっと笑い物と対象になってるっていうのは訴え続けてるんですけど、だから本当まっちゃんにハゲネタやめろって言われてたけど、もっとこれをずっと続けてほしいなっていう。
ああ逆にね。
うん、でさあ、その、
あとは、
さやかでしょ。さやか。
うん。ホームステイの受け入れの話。
ね。
う
ん、なんかさ、まあ、すっごい、レベル高い漫才だったと思うんですけど、
うん。
なんか、ああ、もう、でも、獅子頭終わりで大丈夫、なんか。
大丈夫です。
言いたいことない
です。大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
さやかのさ、よく考えたら、エンゾが53歳っていうこととかで、
うん
うん、なんかこう、それだったら飛ぶのも、それだったらいいかってなるのは何なんだとかね、ちょっと考え出すと。
いや、そうなんですね。だから、僕は結構1本目のこのさやかのネタは、落としどころがものすごい気になったんですよね。まさにだからそこ53歳だったらいいのかとか、
うんうん、
まあ、こう真面目にこういう受け入れとかのところの問題を考えた方がいいのかちょっと悩むんですけど、まあ、なんか、排他的に最終的になってしまったのがどうなのかなっていう。
確かにね、なんかその、絶対笑いの中に、
うん、
こう、薄くそのね、53歳のブラジル人が、家に来るの嫌だなっていう、
うん、
感覚にお頼りにしてるところはあったと思うから、
うん、
そういうのとかって実はそんなに問題にならないけども、
うん、
なんていうかこうあれよね、こう素直に笑えるものとちょっと笑えない人も出て
くる、うんうん、ちょっとね、引っかかるどっか、うん、なんていうのかな、うっすらとちょっと若干差別意識がっていうとあるかもしれないですけど、
うんうん、
なんか感じてしまったのが、ちょっとあったんですよね。うん、うん。
いや、でも、
セザンは始まった時は何が始まったのかなって思った。
そうそう。あ、置いていくつもりなんやって思って。いやあれはでも、ワクワクしましたね。僕は小松美優って芸人が好きなんですけど、ピン、はい、芸人。元、銀兵衛って漫才やってた人で。
ああ、うん、はいはいはい。
ピンになって小松美優で、名義でやってるんですけど。うん、なんかそう、なんていうかな、こう感覚みたいなのをものすごい。
概念とか。
概念とか感覚を、こう、
うん、
言語でめちゃくちゃ押し付けてくるというか、
うん、
で、こっちに、その伝わってますよねっていう感じでずっと喋ってくるけど、うん、こっちがこう必死でついていかないと追いつけないような感じ。
うん、
だからそこまで複雑な、見せ算はね、結構そのなんていうかな、わからなさが結構、わかりやすくはあったんだけども、
うんうんうん、
なんかそれにちょっと近い匂いを感じて、
うん、
なんか、これが優勝する世界もあってほしいなってちょっと思った。なんか
そうですよね、うん。もしかしたら大波乱で行ってた可能性がありますね。まあ、あと今年のなんかやったら爆発をテーマにやってたじゃないですか。
そうそうそう。
ポスターとか
爆発、ね。
なぜか今年はすごい爆発推しで
、
やたらと、ね、やってたから、まあそのテーマで言うと確かに爆発力とか今回行ったかなって感じはして、
うん。
で、それで言うとなかなか爆発力が、ないコンビが沈んだなっていう。
そう、何なんですかね、爆発って。それで言うとさ、結構こう、停滞してた感じでしたね、今年はね。なんか、2020年以降、なんかこう、結構番組として、こう、盛り上がる流れがあって、こう、一本のストーリーとして、こう、毎年毎年いい大会でしたって感じの雰囲気が多かった中で、なんかすごいリセットされたっていうか、うわ、結構こんな、あ、こんな感じなんだ、みたいなコンビも続いたし、
うん、
結構厳しい言葉もぶつけられてたし、
うん、
なんかこれはこれで、すごい懐かしい感じというか、ヒリヒリする感じが、ちょっと戻ってきた感じもする。
ああ、でも、それで言うとあれかな、なんか、何組か今までは常連がいてとか、
うんうん、
準決勝、まあ、準優勝までしたけど優勝できなかった人がいてとか、
うん、
っていう結構ドラマがあったのが割と今回そういう人たちが少なかったから、
うん、
さらで見れたというかフラットに結構見られた感じが、
そうそうそう、なんかね、
あったな、
アンチストーリーな感じがありましたよね、
去年、のウエストランドのせいかもしれないですけど、
結構その1年後にそういう流れって、
うん、
影響をやっぱ与える気がしてて、M1 のこの感動消費というか、こう、暑苦しく、ね、そこに人生みたいなものが行き切って、それが一回ちょっと中和されたみたいな印象もあったかな。
うん
うん、人生とかあんま言ってなかったもんね、爆発。爆笑が爆発すれば OK みたいな。
いや、でも、頭のオープニングでは言ってましたよね。
うん、人生。
煽り V みたいな時に。
ああ、はいはい。
煽り V がずっとボブ・マーリーのノーウーマンのくらいがかかってて。
ああ、かかってたかった。
けど、今回、女性ゼロなんやな、とか思ったりしながら。
でも、ねえ、その、なんか毎年出る、かっこいい VTR は、日食夏子で女性のアーティストを結構初めてぐらいに使ってたりとか、うなわらともこが審査に入って、
そうね、
女性、
ね、
初の女性
2人入って、
うん。
うん。あと今回、その、審査員が割と割れなかったというか、
うん、
全体的にお調べて近かったですよね。
そうそう、
ね。山田くり子だけがすごい低いとか、
うんうん
う
ん、
そういうのがなかった。
そうですね。
うん。
そうそう。あ、これ、読んだんですよ。
はいはい、これ
っても笑い紙。
はい、M1 その、
その純情と狂気。
はいはいはい。
中村圭さんのノンフィクション。
うん、
これがやっぱめっちゃ面白くて、その、M1、こう、いや、笑い飯っていうコンビを、こう、
うん、
軸にというか、その M1、旧 M1 の10年間をこう、はい、描いていくっていうか、うん、で、そこにある裏側のドラマとか、もうすごい立体的に取材してて、
うん、
で、こう、やっぱ M1 ってこう、ずっと我々ね、第1回からこう見てきてるけど、
うん、
あ、そこにそういうことがあった。今はこう、結構裏側を出していく、ものがすごいコンテンツが増えてて、うんうん、もう今日も、昨日か、ネクストデイとかさ。
あ、そうそうそう。
M1 ネクストデイ。
って
そうそう。うん、もう本当で、それで今日に至って、そのネクストデイの延長戦みたいなのが TVer で配信されたりとか、ね。いつまで、いつになったら終わるんだぐらいね、その、裏側コンテンツが公式からこうどんどん出てくるけど。
うん。打ち上げから始まりね。
そうそうそう。その時、この、やっぱ初期の時期ってもっとやっぱストイックなものっていうか、 こう勝手に裏側をみんな語ったりとか、あとはその、それぞれの芸人がこう、ラジオとかで語るのをすごい楽しみに追いかけたりとかってしてたなと思うんやけど、笑い神の中で書かれてるのは、結構その島田紳助による、こう、大会の、こう、価値を、こう、どんどん作り上げていくための初期 M1 にあった、こう、なんていうかな、プロデューサー的視点、ことについても触れてて、実はかなり大会をコントロールしてたっていう証言がね、あの審査員のラサール石井とかから出てくるんですよ。それがめっちゃスリリングで面白くて。だこれ、だからやらせとか、なんか作為があったとかそういう話じゃないですよ。じゃないんだけども、なんかこう一言一言でかなり実は大会って導かれてるなっていうのがあって、さっき言ってたその爆発のことについても書いてるな。はい、2006年の M1。2006年か。5組目のトータルテンボスがその日3番目の得点で終わると、痺れを切らした審査員の紳助が痛烈なダメ出しをした。どっかでこの空気が変わって爆発するんでしょうね。もし変わらんとそのまま行ったら、今日失敗やわ。で、それやっぱこの一言で、やっぱこう、大会の流れをぐっと作られるっていうか、なかなかすごくない？この中盤に、5組目の段階でこれを言うって。
確かに。
だからやっぱそっから、この2006年からやっぱこの爆発っていう言葉、キーワードがずっとあるんじゃないかなっていう。で、その後、チュートリアルが6番手出てきて、6番手やってすごくない？これ。言った直、その次にチュートリアルが出てきて。
あれ？チリンチリン？
冷蔵庫か。冷蔵庫を知らない間に買い替えてた福田に、ボケの得意がまるで結婚を知らされていなかったかのような過剰な反応を示す。
はいはいはい。
爆発。っていう。爆発をこう。
キーワードは。
追い求めて。
ね。
でも、爆発とかがない漫才も面白いですけどね。
そう。だから、
って
ことね、M1 がやっぱりこれが絶対権威ってなって、そこから削ぎ落とされる面白いはずの漫才もね、はいはい、出たらはず、
それこそ、令和ロマンのネタの中にもそういうのがあるから、
ああ。
もう本当、一個のね、こう、M1 っていうジャンルのものな感じは。しますよね、
うん
うん、っていうのは結構これもうだいぶ前から言われてることで、
まあそうですよね、
そうそう、でもここ2、3年ぐらいちょっとその傾向が変わってきたんかなと思ってたんですよ。ちょっとこう人間味っていうか、そういう部分の評価軸が高かったりとか、なんかね、こうキャラクター性とか、なんていうかな、うん、今までの M1 と違う空気をまた感じるような何年間が変わった気がするんやけど、またこう、戻ってきたなって感じがする。
もうすでに来年が楽しみな。
そう。なんかね、流れ、これ考える人楽しいやろうね。これ、まあ、バラバラやと思うんですけど、どの9組にして、どういうキャッチコピーにして、
あ、キャッチコピー問題、今回すごい感じますね。
キャッチコピー問題
問題っていうのか。いやいや、あの、それぞれのコンビのキャッチコピー。
ああ、
肝立ちとか。
肝立ちとか。あれもなんか懐かしい感じがした。だいぶか。
うん、
昔ひどかったんだ。あの、ひどいのあったよね、いっぱい。
あの、今年はなんかもう、今までは多分それらを受け入れてたけど、もうそれぞれがそれに対して、違うというっていうね、主張するという。
なんか、あ、これ、あ、そうね、デブプラス痩せかけるブサイク爆笑ハリセンボンとかさ。なんか、それを思い出す、なんかそういう意味でも、こう結構、
うん、
なんか、戦争帰りというか、かつての M1 を思い出す。 なんか結構芸人ファーストですみたいな雰囲気が最近すごい強まってたのが、だいぶこう不遜な態度を隠さなくなってきたのがいいなと、で本来こういうもんやったよなっていうか、なんか
まあ確かに
不愛想なもんやったなっていう、まあでもちょっと疲れました、漫才見すぎて。
でもまあこれから年末年始とお笑い番組はバンバン東大ドリームマッチみたいなやつとかいろいろあって、多分年末年始どれつけても漫才やってる状態になるんで、まあ年末はオールザッツ漫才がねありますし、
オールザッツね、最近はだから TVer で見れるから、オールザッツが本当にね関西人にとってはかなり
年末の
一大イベントだよね。あとさ、うなばら、やっぱともこは、やっぱりこう、関西人からすると、こうね、頑張ってくれっていう、なんか、すごい緊張が伝わってくるっていうか、
まあ確かに。
受け入れられますように、みたいな気持ちはありましたよ、
ね。そう、ね。またやっぱ、そのロジカルというより感覚でやってるタイプやから、そこの言葉がね、頑張ってくれっていう。
炎上しないでくれ、みたいな。
でもすごいいいバランスでなんか話してた、
そうそうそう。あ、よかった、みたいな、皆さんにも、ちゃんと、ともこさんの魅力が伝わってよかったです、みたいな、気持ちはあります、
そうね。関西にいるともう毎日のように見てましたからね。
それ、あと一個さ、持ってて、笑い飯の哲夫が言っててんけど、固有名詞が多いなって言ってて、裏ラジオみたいなんで。そう、確かに、なんかそれってもう去年ぐらいからずっとあったけど、今年もうかなりそれって、M1 ルールとしてはリセットされた感じするよな。だってインディアンスとかなんか楽天モバイルみたいなやってて結構怒られてなかったっけ、なんか。
あ、そうなんや。
いや、なんかそういう固有名詞ネタとか、なんか、なんか CM のネタとか、歌とかヒット曲とかってさ、やっぱそういうのってあんまり手を出さない方がいいものっていうのがなんとなくずっとあって、それはもうでも完全に今年ぶっ壊れた感じがして、もう。
だってもう、クラゲのネタなんて、その、
既存の、
既存の言葉の羅列じゃない。
あれめっちゃ。
あれって、その、ね、その、口紅とかね、ブランドの広告をこうっていうのとか、ああ、これこれこれっていう共通認識で乗れるか乗れないかがあるから。
情報羅列系っていうか、そんな系があるんかわからんけど、固有名詞をずっと羅列していくのはダイヤモンドのネタで結構あって、ボケじゃなくて情報を言い続けるみたいな。なんか、雑誌の発売日を言うみたいなネタやったんですよね、今年のは。ジャンプ、月曜、サンデー、水曜、マガジン、木曜みたいな。それがどんどん増えていくみたいな。
はいはい。
アンアンは、なんか毎月25日。それを移動しながら、そのカレンダーの中を移動しながら説明していくみたいな。ずっとその雑誌のタイトルと発売日を言っていくだけになっていくんですけど、後半。それがだんだんこう面白くなっていくみたいな。
ハマってくると。
ハマってくると、まで、なかなかそれをでもみんなで行くのって難しいなっていう。でもそう、その、なんか、こういう名詞とか、そういうタレントの名前とかを出すことが、こう、安易なボケとかじゃなくて、安易なこう、笑いの取り方じゃなくて、その中で何を言うかが今もう求められてるし、っていう。感じがして、一切なかった、ない方が珍しいぐらいになってきてますよね。
確かに。大体入ってますもんね。
そうそう。で、やっぱさやかとか壁ポスターとか、その関西の、こう、やっぱ、なんか、しっかりとした正統派のネタをやる人たちは、 まだそこに手を出してない感じはするけど、東京の、うん、東京の流れを組む人っていうか、
うん、
ではもう完全にそこはもう、オープンになってる感じ。
なるほど。
全員入れてたなっていう。
確かに、ほとんど入ってた。
さやかとか、ポスターぐらいじゃないですか。なかったの。
うん。やっぱ、田中康夫の影響があったのかなって感じですよね。なんとなくクリスタルの。
そうですね。いや、そうですね。いやいやいや、そうですね。その、
うん、
なんで、やっぱね、ちょっと、じゃあ、そう、真面目に話そうかしらですね。
うん。なんでやと思う？
なんでやと思いますか？別になんでってこともない。
どれに対して？
いや、固有名詞。
まあでも、多分、ワードが、そのワードを入れることで、例えば5文字のワードだとしたら、
うん、
5文字のワード以上の情報量をそこに詰め込めるじゃないですか、その背景にある。
うん。
それらが多分情報量を増やせるパーツになるから強いんだと思うんですよね。
でもそれが狭いところだと良くないから、
うん、
うん。っていうのはまだありますよね。
うん。
そう、だからみんないろいろ出してきてるけど、そのなんか、ニッチなところをつくのが面白いみたいなことは、実は誰もやってなくて、
うん、
みんななんかそれをどう使うかっていうところで、こう、見せてるから、
うん、
ね。クラゲは微妙なところかで、それは。でも、まあ、クラゲはもう、あれはもう、その数をこう羅列することで別の意味を帯びて
る、うん。並べることって。
そうそう。じゃあ、ちょっと最後に、好きだった、こう、シーンを一個ずつ上げて終わりましょうか。
今年の
M1 すべての中で。
好きだったシーン。
シーンというか、言葉というか。
何ですか？
僕は令和ロマンの一本目の最後の、つまらない正解よりも面白そうなフェイクを愛せよですね。これをちょっと来年のテーマにしていこうかな。
もう完全にそれ勇気でメモってるような
、うん、今こうちょっとメモを見返してたらこの言葉がすごい書かれてた、ね、これ言っとこうみたいな。つまらない正解よりも面白そうなフェイクを愛する。
なるほどね。全然そういう言葉では完全に覚えてないですけど、真空ジェシカのシーガ館のネタのかなのどれっていうあれもない。
あ、全然話してなかったですよ、それについて。
そうそう、なんかヤーレンとかね、レイバラも話してたけど、ちょっと真空ジェシカ触れてなかった
から。確かに。やっぱあれかな、映画泥棒が、うん、
それも
映画泥棒が勝った瞬間、
映画泥棒勝ったっていうのはね、確かにめちゃくちゃ面白かったですね。
その2つということ。
はい。はい。良いお年を。
良いあ、そうか。来年もよろしくお願いします。
はい。
はい、ことでした。はい。
はい。